ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、ということでようやくこう前振りを取らずに追いついてきた、
はい、
ただいまでございますが、はい、残るところスノーさんのフォトスクランブルのみこう溜まっているというねなんか溜まっているっていうとなんか悪い印象ですけど、一番収録は優秀だったっていうことなんだけどねなぜかこう、はい、タイムラグがだいぶ空いてしまうので、はい、あんまりよろしくないというかどうしようみたいな感じもあるんですけど、あの配信するものがないより全然いいのにどうしようかなっていう、うん、頭を抱えてしまうこのタイムラグ、あんまり作るとえらいことになるなというのをよく分かったんですが、まあ、ようやく収録サイクルも落ち着いてきましたので、第何週何っていうのがようやくできるようになってきたんですが、私の方は先週末あのフォトスクランブルの方でもちょろっと話をしてるんですが、タルちゃんのジオサイエンスニュースの方でリスナー30人ぐらい集まっていただいて三浦城ヶ島と行ってきまして、
はい、
まあおなじみの方も多かったし、初めてお会いする方も今回もいらっしゃって、はい、なんとね、まあ、この番組でお話ししたと思うんですけど、あの青地さんが、
はい、
フォトスクランブルが初めてだったということで、こういろんな番組、うん、ポッドキャスト聞き始めたんですよっていうね、お話を以前していただいて、
はいはい、
おお、はい、フォトスクランブルもそんなあれになったかと思っていたんですが、はい、タロちゃんのジオサイエンスニュースがきっかけだった人も今回いてね、いえと思って、あのいろんな番組からたどり着いてもらってるもんとばっかり思っていたんですが、意外とあれの番組がきっかけになったっていう方もいらっしゃってちょっとびっくりしたんですけどね。やっぱり聞いてくださってる方とこう実際顔を合わせてこうなんかいろんなことを一緒にして、お話できるっていうのはやっぱりいいなっていう気がしてますので、やっぱ次はワークショップ写真かなということで、写真のワークショップなんかもちょっと考えたいなと思ってますので、ぜひ写真興味ある方はフォトスクランブルの方を聞いていただいて、ぜひご参加いただければと思っていますが、私はこう夏休みがようやく明けまして、なんか昔はこう夏休み楽しみだったんですけど、この夏休みをどう過ごすかがここ数年結構苦行のようになっているというね状況だったんですが、ようやく明けたので普通の生活ライフサイクルに戻れるなということで、精神的にちょっとホッとしております。
はい、
でお届けしますのはそんな半助と、
はい、ですね、まあやっぱり僕も同じくなんですけどなんかいろいろやらなきゃいけないのに結局山積みになったまま終わってしまったっていう。今年はまあちょっとまあ個人的にいろいろドタバタしてて、
うん、
こう移動が激しくかなり、うん、急に一人暮らしになったりとかしてのでなんかあんまり落ち着いた感じはしなかったです、
うん、
でもただ蓋を開けてみるとあれこれもあれもやらなきゃいけなかったのにっていう結構残ってて、今やっとエンジンかかってるんですけど今頃かいって感じです、
うん、
はい、
はい、ということでそんなスノーさんとお届けいたします。ただいま、今週は第2週ということで、時事報道ネタで始めていきます。
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということでこの収録しているのがですね、さっき言ったっけ、9月10日になったばかりの、
はい、
まあ、1時26分ということですが、何日、2日前になるんですか、
そうですかね、はい、日曜日
2020年のオリンピックが東京に決まったというニュースで大盛り上がりな状態だったんですけど、
はい、
まあ基本的に何て言うんだろう、オリンピックが自国でもしかしたらこう、うん、ちょろっとすぐ行って見れる、まあちょろっとすぐっていくことはいかないんだろうけどまあでもその海外に見に行くっていうのではなくこう、自分の国でなおかつ東京なので、私の自宅からは近いということもあって、うん、そういうこう競技を見に行きやすい見れるっていうことに関して言えばすごく大歓迎だったんですが、
はい、
なんかね僕見てないんですよあのプレゼンを。
ああ、いやもう僕も見なかったんだけど、なんか、
なんか、
いろいろツイッターとか
を見ていると、
いろいろで、
結構ひどかったらしく、
なんじゃそりゃみたいなこと
っていうね、うん、いうことがあって、いや、どうなんそれっていう感じがあったみたいなんですが、うん、あの、まあでもワイドショーで見る限りそういうところが全然出てこないので、
はい、
なんかでその、プレゼンの映像を見返さなくちゃなっていうふうにちょっと思っているところなんですけどね、うん、まあ東京オリンピック決まったのでそのスポーツを見たいというところで言うとこう生であのオリンピックが見れると思うとすごく楽しみなんですが、うん、それを単純に喜んでっちゃいけないのかなとというような気もして、
まあそうですね。ちょっとまあこれ今回はデキレースだったのかなっていう気はしないでもないんですけれども、
うんうん、
なんかいろいろ国際的なこう力関係とか裏があって、
うん、
まあ日本にやらしておいた方がいいんじゃねえみたいなそういう何かがあったような気がしないでもないんですけど、
うん
うん、ただもうちょっと明確にこう。あの原発の関係に関して言えば、
うん、
あのそれをこう完全にコントロールされていると、
うん、
あと、あの放射能汚染はありませんとか、
うん、
まあ、あともっとちょっとひどいなと思ったのは福島とは東京は違うっていうかね、
うん、そうそうそうそうそう
200キロも離れているんですっていう、
うん、
まああまりにもなんていう復興を復興のためのオリンピックですみたいなことを言いながら、
うん、
違うと言ってしまうその二枚舌というかなんか、
うん
うん、そこら辺のこがあまりにも露骨に出てたので、
うん、
ちょっとひどいなというのはありますし、
うん、
あと もっと気になるのはやっぱり地震みたいなあの特に地震ですけれども、
うん、
ついこの間まで関東大震災なんだっけ10年以内にだか何年以内だかのは、ね、7割とか 80% とか 70% の確率がありますとか言って報道されてたのにそれでオリンピックやっていいのかいっていうかいやあのもしそれが確率の通りだとしたら非常に危険が大きいのに、
うん、
そんなところにこういっぱい人が集まるのだろうか、
うん、
集まっちゃったところでドカンときたらどうするつもりなんだろうとかいろいろ不安はあります、
ね、
うん
うん、そうですね。なんかどうなんだろうな結局もう決まったことによっていろんなものがこう手が入っていくわけじゃないですか、うん、競技場自体も有明のあたりいくつか新しいの作るんだよね。
あ、はい、
何ですか自転車のトラック用の、競技場もできるし、うん、確かそれだけじゃなかったんだよな有明に2つか3つぐらいその競技場が新設されるのと
あ、うん
まあ、選手村ができるわけじゃないですか、
うん、
で国立競技場が、
はい、
2300億かなんか使われるわけでしょ。でも本当そうだよね、そういうお金を突っ込んで作って地震で壊れましたみたいなのすごい話だよね。
うん、まあそうですね、うーんとは思います。まあそれによるこう経済効果がとかは言うんだけれども、うんうん、本当にその復興に直結する形で、
うん、
経済効果は生まれるのかとか、
うん
うん、まあ、そういうふうに政府が主導すればいいんでしょうけれども、
うん、
なんだかちょっとそれはあんまり具体的には見えてこないような、
うん
うん、感じもしますね。
うん、
まあ、あと、その、関東圏に住んでる人間にしてみれば、やっぱりいろんなもの値上がりしたりとか、
うん、
生活に不自由があるのではという、
うん。
うん。オリンピック値段とかあるじゃないですか。いろんなものが。じゃあ、食料品が上がるとか、あと、例えば出張で、こうね、東京に来なきゃとかいう人とかも、なんか宿が取りにくいとか、そういうことが、まあ、当然オリンピックの期間はなるだろうし、その前からちょっと、なんかいろいろめ
ん
どくさいことになるのではってい
う、うん、
気もするので、ね、うん、生活しづらくなるんだったらあんましいって感じ。
そこか。
うん。
いや、でもなんか、どうだろうな、結局その、オリンピックっていうものをどういうふ
う
にこう開催するかっていう部分で、それを目の当たりにできるっていうのはすごく楽しみっちゃ楽しみなんですよね。
そう、まあ、ね、僕子供の頃に札幌オリンピックあったので、
そういう経験あるんだ。
なんとなくそれはありますで、うん、特にやっぱり大きく変わったのは、
うん、
高速道路とかね、
うんうん、
地下鉄とか北海道的に、うん、札幌は特に、
うん、
地下鉄ができて、
うん、
地下街ができて、
うん、
高速道路もまあそんなに長い距離じゃないですけど、
うん、
できたりして、まあ大きく変わったのを見ているんですが、
うんうん、
もう時代が違うじゃないですか。
うんうんうん、
でおまけに東京はもう当然1964年とも違って、非常に過密っていうか成熟しているっていうか、
うん、
まあ、ある意味ちょっとこう、下り坂ですよね。都市のその成長っていうものがあるとすれば、もしかしたら下り坂のような気がするから、
うん、
そこでこう負荷がかかるようなことをやってしまうと、
うん
うん、そのすごい暮らしにくい街になるんじゃないかとかね、
うん、
気はしてしまいます。
うん、そっかそっか、北海道、そっか、長野の人とかも今の時代でも知ってる人っていうのはやっぱいるわけだもんね。うん、なんかその僕個人的であれで言うと、そういうあれを知らないので、どんな感じになるのかなっていうのはすごく興味がある部分ではあるんですけど、でそのオリンピックだって言ってその整備されたものっていうのがその後どうなのかって考えた時に、うん、その前の東京オリンピックの時にその首都高ができてっていうのは、うん、今もそれは使うわけじゃないですか、
うん、
で、
そのあと新幹線ね、
新幹線か、
は
い、うん、だからそういうものがその後の生活に対してどういうふ
う
にこう効果が出てくるのかなっていうのは、確かに言われてみると、もうその首都高は整備されている、新幹線ができている、でリニアモーターカーみたいなことも言ってるけど、
だそれ7年じゃ無理じゃないですか
ね。なんか前倒しするとかでも言ってるでしょう。
ああ、そうだった、
うん、でもまあそれができて どうなっていくのかなっていうのとか、でもあとお台場のあの辺り、今回だからコンパクトにっていうことで8キロ圏内に大半のものが入るってなると、本当にだから東京だけっていうかさ、
うん、
だからそういうエリアに限定されてしまった場合に、 うん、それが終わったら本当に、あ、こんなんあったよね、程度に、なんかモニュメント的に残っちゃうだけなのか、
あ、
そこら辺がどうなのかなっていう気がするんだけどね。うん、
まあ、どこだっけ、長野は特にそうですけど、
うん、
その維持費とかがとんでもなく大変で、
うん、
あの、貧乏になってしまったっていうのは聞きますよね。
で、それ箱物が残った時にっていうことなんだ。
残った時に。なんだっけ、これなんとかウェーブ、ビッグウェーブだっけ、なんか、
うん、
あれはなんかどうしようもないの荷物だったって聞いたことが、あるような気がしますよね。
うん、そうなんだ。
あの、スケートのね、
うんうんうんうん、
あれですけれども、
うん。
うん。そんな毎年毎年、あの、ワールドカップみたいなのを、
うんうん、
同じとこであるわけがないので、
うん、
使え、こう、お客さんが来ないと、使用料取れないかな。
うん、
まあ、まあ、あと、長野と白馬村とかはすごい大変。
ああ。
聞きますし、
うんうんうん
うん、まあ、特にあれは長野だから大変だと思うんですね、うん、やっぱりもともとそんなにあのこう人口多いとこじゃないし、
うん
うん、その一時期それだけのために作ったものを維持するのは当然難しいっていうのは最初から分かっていたことなんでしょうか、
うん、
まあ、東京にしたって設備結構いっぱいありますからね。東京だけじゃなくて、
うん、
あの埼玉も神奈川も千葉もいろんなスタジアムはいっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそこに新しいものをボンって建てても今度スタジアムのそのお客さんの取り合いみたいになっちゃう、
うんうん、
という感じはしますね、
うん
うん、
ほらね、だからそういう箱物とかっていうのももうどうなんこれ以上作ってっていうね、うん、なんかそのその前のオリンピックの時とやっぱりその違うのがやっぱりその高齢化が進んでいく中でそういうものがどんどんできてしまってもその後そういうことになっちゃうんじゃないかみたいなのも言われてますけどね、うん、
そうですね、まあちょっとこう、まあそもそもオリンピックって最初福岡とかがやりたいとか言ってたような気がするんですよね。
あ、そうでしたっけ、う
ん、あの昔は、
うん
うん、まあ、あと大阪も行ってたけど、まあ、結局石原都知事の時に、うん、あの東京でも一回やるんだって言って、
うんうんうん、
あのこう東京の方にご利用しで持ってきちゃったような経緯もありますし、
うんうん、
あんまりその必然性がないっていうか、
うん、
いう感じは招致にそのものにそのこう国民というかね、特に都民のこう希望はあったのかっていうのはありますね、
うん
うん、で今もやっぱりっていう人は多いと思うし、
うん、
まあ、決まっちゃったんだから少しあの決まっちゃったんだからちゃんとやろうよっていう人ももちろんいるし、まあ、そういう意見も聞きますけれども、
うんうん
うん、まあ、ちゃんとやった後を考えないと、
うん、
なんか結構厳しい状況になるのでは、
うん、
と思います。
ね、っていうか、まあ今回決まってるんだ、基本的にはだからさっきも言ったけど、やっぱりそう、ああいうスポーツの祭典がこう間近で見れるっていうことに対してはすごく歓迎なんだけど、結局そういったその後のことだったりとか、うん、まあそのこれからの7年だよね。
うん、
これからの7年どういうふうになっていくのかっていうのと、そのそれだけお金をかけるわけじゃないですか、
うんうん、
でやっぱりその反対する人の多くはやっぱりその今それこにお金をかけるべきなのかっていうのがあると思うんですよね、うんうん、その復興っていうものが、うん、ようやくこう回り出した感じはあるけど、でもそれもようやく回り出しただけの話で、
うん、
実際それが実感としてあるかっていうと多分現地の人たちには全然ないだろうからね、うん、まあそれがこれからまだまだ時間がかかるであろう、その復興っていうものに全力を挙げなきゃいけない時期にそういうお金を使って時間も使って人も使ってってなった時に、うん、それをするだけのあれがちゃんと出せるのかなっていうね、 そこら辺はちょっとちゃんと見ていかなきゃいけないとこだろうなっていう、うん、で、まあ、そのあの水漏れがあったこと自体が、はい、まあ、原発で汚染水が漏れたっていうことで、
あのプレゼンテーションというよりは、うん、記者会見の時に相当突っ込まれた、
うん、福島言ってね、はいはい、うん、それをワイドショーでもすぐに取り上げられてましたけど、
答えになってないと、
うんうん、
あのオリンピック招致委員の人が言ってるのはあのただ大丈夫ですみたいな、
うんうんうん、
あのしまいにはまあ福島とは離れ違うんだみたいなことを言い出しちゃったので、うんうんうん、それをそういうことを聞いてんじゃなくてっていうことを言われたりしたんですけれども、うん、まあ安倍首相がわざわざあの乗り込んでいって、
うん、
あの私が保証しますと私が保証しますっていう言い方をで、あの健康被害も、なんだっけあのまあ太平洋に漏れ出すしているということもなく、
うん、
全部あのこう制御されている、
うん、
あのコントロール下にあるんだっていう、
うん、
打ち上げちゃったんですけれども、
うん
うん、でまあ今日、東電の記者会見、まあ、ずっと毎日やってるのかな、
うん
うん、あのユーストリームで見てたら、
うん、
もうものすごくその東電が責められていて、
うん、
東電は首相に直々に言ったのか、
うん、
アンダーコントロールだとコントロールされているとか、
あの、うん、
港の中にね、
うん、
汚染水は全部閉じ込められていて一歩も外に出てないっていうような言い方をしてるけど、これは本当なのか、でそういうふうにあの政府に伝えたのかっていうふうにずっと責められてたんですけれども、
うん、
あのいやそういうふうには言ったつもりはないみたいな、
うん、
あの決して言ってないとは絶対言わない、
うんうん、
言ったかどうかわからないみたいな、
うんうん、
ずっとこうお茶を濁していて、
うん、
あとまあ各国大使館にも説明に行ったみたいなことを言ってるんですけ ど、うん、具体的にどこの大使館に説明行ったんですかって言って、いやそれはちょっと先様のことなのでみたいな、
うん、
すごいねなんかこうのらりくらりな記者会見をずーっと3時間やってました。
ああそうなんだ、
はい、
うん、
でまあ、あのその後のヘッドラインではやっぱりあの各メディアは、
うん、
その東電はコントロール下にあるとは言っていないと、
うんうんうん、
あのあとこう汚染水も外に出ていない 100% 出ていないとは断言できあの断言していないっていう、
うんうんうん、
だから首相はあのその情報は一体どっから手に入れていったんだと、
うん、
あの適当に自分の希望的観測というかね、まあ、要するに、うん、あの、オリンピックを招致したいから、
うん、
そうなんではないかというそういう記事になって出てきてますけれども、
うん、
まあなんか、まあ、今だけかなっていうそういうこう鋭いツッコミが今だけかなっていう気がしないでもないんですけどね。
うん、
ただちょっと気になるのはあのいろんそうあのい大丈夫ですって言っちゃった以上大丈夫にしなきゃっていうことで、
うん、
具体的にあの行動に移すか、
うん、
それとも。あの何かまずいことがあったらじゃあ隠しちゃおうっていうなるかっていうと、うん、どうも今までの感じだと隠してしまおうっていう可能性の方が大きいような気がして、
うん、
それはまあ、 あの現場のこう人とかもね、
うん、
あのツイートを見てるとあのこう非常に困惑していると、
うん、
決して現場はそんな順調じゃないし、
うん、
ましてそこに大丈夫だっていう話があったり政府が乗り込んでとかいう話になると、
うん、
ただでさえもいろいろ問題がこう混乱状態に近いのに、
うんうん、
そこにそのこうまた横やりが入ったら、
うん、
あの作業そのものがこう非常に今以上に大変になるし、
うん、こう
危険が てもらったり、
うん、
あるいはそういうできてないこともできているということにしてしまったりっていう可能性があるんじゃないかっていう、
うん、
ありますね。
結構そのやっぱ海外とその日本とのその報道のされ方が違うっていうのはもうこの原発の問題っていうかその震災以降いろんなところで言われてるじゃないですか。でその今回その福島が大丈夫なのかっていうのはやっぱその海外のメディアからいっぱい言われていて、である意味あの水漏れの汚染水漏れがあった時に、うわ、またかよと。あれもなんか結構ひどかったじゃないですか。その、はい、新品じゃなくてみたいな。
そうですね。
二次利用的なもので作ったことが原因でみたいな。いや、なんか、どんだけこう、重ねていくんだろうみたいな、
そうですね、
思っていたんですけど、うん、でも、こうなってみると、あれがあったから、ああいうふうに、海外のメディアからのすごい突っ込みがあったんじゃないかなっていうのがまず一つあって、
うん、
まあ良かったとは言わないけど、でもあれのおかげでそういう突っ込まれて、結局安倍首相がああいう言い方を、まああれもどうかと確かに思うんですよ。それ嘘じゃんっていうさ、でその嘘じゃん、嘘言ってその首相の話をそのままあれが良かったって言ってるメディアもいたみたいなので、それはどうなんだっていう疑問もあるんだけどね。だけどこうああいうふうに言わせたことによって、まあ一つ楽観的に見ればこう本格的に動くしかなくなるかなっていうのと、確かに隠しちゃうだっていうのも心配としてはあるんだけど、でも7年っていう時間があるわけじゃないですか。
はい。
そうなってくると、それもちょっと限界があるかなっていう。
あ、まあ、
ね。
まあそうですね。
まあだからそこら辺を、こう、なし崩しにこう、ばっくれられなければ、オリンピックのことがなかった時よりは、良くなんねえかなっていう楽観的な。
まあそうですね。まあそういう言い方も。ということは、
うん、
まあそうなってほしいというのはまあもちろん希望ですけど、
うん、
でもなんか追い詰められなくてもやれよって言われて、
いや、そうそれはそうだよね。
なんか、うん、こう子供の夏休みの宿題みたいです。毎日やったのやったのって、うん、やったやったとか言って、
うん、
こう提出3日前ぐらいに。バタバタするみたいな、そういう感じがしないと思う。
なるほど。その政府がちゃんとコントロールしてるんだみたいなのって、うん、今回初めてああいう言葉として出てきたと思うんだけど、うん、今までじゃあ何だったのっていう気がするよね。
そうですね。
それこそそんないろんな問題がこう汚染水が漏れたとかそれ以降にもいろいろあったわけじゃないです か、うん、だからもっと早い時期にそうしてなきゃいけないんじゃないのっていうか、もう直後からそうなってなきゃさ、要はメルトダウンとかどうのこうのとか言って、はい、あそこら辺でもう東電の隠蔽体質みたいなのはもう分かってたわけだから、うん、そこからじゃあ今までの間放置っていうさ、そういう風にやっぱり見ちゃうし、でもあんだけいろんな風に厳しく見てた海外のメディアがあの程度のスピーチで納得してしまう感じもちょっと微妙な感じはしたんだけど、
そうですね。
まあただああいうところで首相がああいうことを断言したら。もう逃れられないだろうっていうのは海外から見た場合はそういう受け取り方をするのかな。で逆に言うとそういう捉え方をしてた人たちに対していい加減なことをしたら相当叩かれるんじゃないかなっていう、そこにちょっと期待がしてるんですよね。だからその日本のメディアっていうものに対してはもうほとんど期待をしていなくて、だって今回ので決まったでさ、 本当にじゃあそういう首相が言ってることって嘘じゃん、
はい、
とか言ってるメディアってないんですよね。です
ね、ない
よ。単純に決まってよかったね、うん、ただまあ課題はあるけどね、うん、っていう程度に収まっちゃってて、本当にコントロール下にあるのかとか、そういうところに突っ込んで話をしてるメディアっていうのは、まあ
大手はないです、
ね、ないもんね、うん、なのでそういう意味でだから国内のメディアに対しての期待っていうのはもう全くないんだけど、ただその海外のそういうメディアの目っていうものがもしかしたらその本当にコントロールしていかないといけなくなる状況を作ってくれるんじゃないかなっていう期待があるんですよね。だからそういう意味でその東京に決まったっていうのは大きな意味があるかなっていうね。でこれで決まってなかったらさ、
はい、
どこまで本気でやってくれたんだろうっていう気がしない
急にやる気なくなって、
うん、
まあまあそうですね、まあでもその今まではに、まあ、当然、放射線が漏れれば、
うん、
日本だけじゃなくて汚染水とかが太平洋広がっていけばものすごく広い範囲の被害というかね、
うん、
国とかあるいは人とか、
うん、
自然に対して責任持たなきゃいけないんだけど、もうより具体的にこうその7年後には人がワンサが来るというのがはっきりしている状態で、
うん、
それに対してはっきりこう責任を見せなきゃいけないですからね、
うんうんうん、
まあ7年って長いようで短いから、
そうなんだよね
本当それで大丈夫なのでしょうかっていうのはあります。なんかね、巷だとその芸術監督が誰がやるんだとか、
うん、
開会式はどんな風な感じなのがいいんだとか、そればっかり言ってるんです
よ。そうそうそうそう、うん、まあ、そこにすごく違和感を感じるよね、うん、だからなんか本当だったらまあ、自転車の今日ロードレースもあるし、
うん、
でこう今年からこう見に行ってるその体操の競技もさ、もうオリンピックではもう花形な競技なわけじゃないですか、うん、でまあいろんな選手もこう見てきて、すごくこうどうなのかなっていうそういう興味がある中で東京に決まったって、うん、それ本当だったらすごく喜びたいんだけど、
うん、
いろんなこうメディアのその証拠、うん、報道のされ方を見てるとだんだん憂鬱になってきちゃうんだよねいやこれ良かったんかっていうね、うん、でもスノーさんは結構そこら辺反対してたじゃん、その石原さんの頃からさ、
はい、そうですね、
いやそんなの、いや来たら来たのあれがメリットって絶対あるってって思ってはいたんですよね。だけどだから多分決まればその時は喜べるかなと思ったんだけど、実際決まってみてこういう報道を見てるといやーっていうのとね、そのやっぱりその福島と東京は違うんだ的なさ、うん、いやもう絆って何っていうさ
すごい手のひらを返してますね。
そのこの なんだろうな、この違和感はっていうかね、その何百キロ離れてるから東京は違うんですって違うってお前同じ日本じゃないのみたいなさ、それで絆って言ってたんじゃないのかっていう、しかもその電力をその福島が作ってたっていうのにね、っていうなんかすごくこう苛立ちを感じながら、なんでこの喜べないんだろうっていうね、非常にもったいない感じが、
まあそうですね、まあ多分半助さんみたいに感じる人が多いとは思うんですけれども、
うん、
でも一方ではそうではない人は結構いるらしいというのがちょっと辛いなというのはあります。
なるほど、やっぱりどうしてもだからそこら辺でああいう開催の仕方をするっていう言い方をしているから、
うん、
でも本当に東京に限定されていろんなものがね動き出してしまうんだろうけど、うん、じゃあそれをじゃあどう復興につなげるのかっていう、うん、 そこら辺をもうちょっとねちゃんと明確にしていってほしいなっていうのもあるし、その福島の原発の部分問題で言えばうまく収束されるためのこうなんていうのかな、こう監視の面となってほしいなっていうのね。決まってなかったら、まあその海に広がるっていう部分で言えば、もう韓国だっけ、韓国とか中国とか日本の、日本産の魚介類はまず売れない、で地元のものも売れなくなっているっていう問題が出てきてたりするみたいなんで、そういう意味ではそういう関心は出てるだろうけど、他の国とかってどうなんだろうなっていうね、その汚染水で漏れ出てってしまうと、まあ厳しく追及されるだろうけど、そういう問題がクリアされてしまうとあんまりこう関心がなくなってってしまわないかなっていう気がちょっとあったんだけど、でもオリンピックで7年後に自分たちの国の選手が、まあ、見に行く人たちも含めて人が送り出さなきゃいけないってなったら、ちゃんとチェックしとかなきゃいけないかなっていう風にならないかなとかね、なんかちょっと楽観的ではあるのかもしれないけど、まあでもこう決まらなかったよりは良かったのかもしれないなっていうね。
はい、まあそこら辺は微妙なんですけど、まああとオリンピック全体で言えば、各あの3箇所ね、東京も含めて、必ずほらあのこう反対運動は、まあ、中国の時もあったんですけれども、必ず反対が起こるということは、何かやっぱり歪みがオリンピックというそのねもの存在自体にあるということなので、まあ、それももうちょっと考えた方がいいんじゃないかっていう気は、します。あのでも多分 IOC とかそうやってる人たちは、そんなことは絶対考えて、自分たちの負の部分があるなんてことは、まあ、思っていても絶対口には出さない、と思うんですよね。だから、やっぱそれも、こう、もしね、なんか、全世界的にオリンピックというものはどうなん、必要なのか、今の形でいいのかとか、ちょっと、あの、僕はここで言っててもしょうがないんだけど、考える機関とか、機関というか組織ですかね、そういうのがあってもいいんじゃないかっていう気はするんですけどね。まあ、とりあえず、こう、まあ、ロリードと、どこだっけ、イスタンブールの、あの、反対してた人たちにはおめでとうと言ってあげたい。
おめでとうなの？
いや、あの、反対してた人たちね。
あ、反対してた人か、はい。あ、そうか、そうか、そうか。
自分のところに来なくていいの。僕もなんかすごく反対してたんですけど、逆にマドリードとかイスタンブールだったら、そこに反対してる人たちがかわいそうで、なんか、そっちの人たちの気分を思うと、いたたまれないかったんですけれども、まあ、今回そっちの気分は味わわなくて済んだんですけど、っていうことです。
え、何が反対なの？
あ、僕自身ですか。いや、やっぱりね、そう、経済的な効果って言ってもやっぱ一時的なものだし、まあ、結局、トータルで見れば多分マイナスになる可能性の方が大分、だと思っています。まあ、東京ぐらい大きいとトントンなのかもしれないけど、で、あとその、じゃあ経済的な効果がどのくらい、こう、普通の人にある、普通の人っていうかね、例えば、生活保護を受けてるような人とか、まあ、同じ日本であるんだけど、遠いから見に来たくても見れないなと、そういう人に対して何か、恩恵はあるのか、っていうことを考えると、多分それは、絶対チケットとかすごい値上がりしたりするし、ワールドカップ、サッカーのワールドカップの時もすごい大騒ぎだったじゃないですか。結局なんかすごい、こう、目の色変えてチケットを買い漁ったりとか、するような状態を見ていると、なんかそれがスポーツの楽しみ方とは思えないのがやっぱりありますね。まあ、そういう意味でワールドカップがあるんだし、何も無理やりオリンピックしなくてもいいんじゃないっていう、のもありますし、まあ、こう ちょっと例えが極端ですけれども、うん、どうしても、まあ、中国なんか最近ではそうだったけど国威発揚みたいな、
うん、
まあ、ドイツだとベルリンオリンピックとかね、
うんうんうん、
ありましたけれども、うん、ああいう感じで他のこうマイノリティな意見とか、まあ、今回特に福島の問題も、
うん、
復興の問題もあるんだけど、そこら辺をもうオリンピック一色で塗りつぶしちゃって、
うん、
問題なかったことにするっていうやり方もね、
うん、
うまくやればできないことないので、
うん、
まあ、そういういろんな負の部分が目につくんですよね、うん、
あ、
まあ、そういう心配があります、
うん、まあ、でもね、その消費税を上げるために必死にこうあれしたんじゃないかっていう見方もあるしね、
まあ、
うん
うん、まあ、どうなんです、なんかいろいろその陰謀論じゃないですけど、いろいろなんかこう金儲けをしたい人がこういろいろ裏で暗躍してるのではないだろうか、まあ、それでまあそのうまくいけばいいけれども、
うん、
うまくいかなかった時にじゃあ誰が一番こうしわ寄せが来るんだろうっていうと本当にこう経済的に弱い立場の人ね、
うん、
全然関係ない地方、例えば九州とか北海道とか沖縄とか行って、うんうん、テレビ見るだけっていう人も税金とかが使われるっていうことになると、それはそれでいいのかっていう、
うん
うん、のはどうしても思いますね、
うん
うん、
なんで、まあ、だからどう、実際にだからそこら辺がこうオリンピックが自国で開催されてっていう、そのホストになった時の場合っていうのが、僕はだからその身近に感じる機会っていうのが今までなかったので、唯一長野が多少あるかなっていうぐらいだったので、で、まあ、その長野の時っていうのは全然そのスポーツ見るっていうこともなかったから、多分長野のオリンピックをテレビでも見てなかったと思うんだよね。うん、なのでそこら辺の感覚がよくわからないんだけど、でもどうなんだろうな、そのこう最近になってこういろんなものを見てきて、単純にその見たいっていうのも一つあるし、そのスポーツを楽しむとか、そのスポーツによって何かこう与えられる影響っていうのかな、よくこう報道されてるのは室伏さんが東北よく行かれてて、
はい、
その、
はい、
実際試合する時にも日の丸に東北の人たちがメッセージ書いてるものを持ってたりとか、
はい、
よく紹介されてたりするけど、うん、でも結構いろんな人がやっぱり行って、
うん、
その経済的な部分っていうのはね、確かにそういう負の部分っていうのもあるけど、もうメンタルな部分での影響っていうのはどうなのかなっていうさ、
うん、
その7年後っていうことになってきた時に今言われてるのは中学生とか、
うん、
早い体操とかだともう小学生なのかな、
あ、まあそうですね、
ぐらいっていう、
うん
うん、子たちに対してのその目標ができるとかさ、
うん、
で要は強化費の使い方がどうなるのかとか、自国でホストになるとなんかそこら辺も変わってくるだろうっていう話も聞くし、
うん、
でもそれもある意味税金だって言われればねどうなったのっていうのもあるんだけど、
はい、
でもそういうものがこう回っていくことによるメリットとかってどうなのかなとかね、
で
それがいい方向に行くのか、その角さんが言うように単純にマイナスな方向に触れちゃうのか、
うん、
そこら辺が実際分かんないんだけど、
うん、
うん、でも27年後っていう何かこうそこに目指して何かできることっていうのがうまく活用すればね、その金儲けでどうのこうのみたいな目で見た時にはそういう方向に触れちゃうんだろうけど、
うん、
そういうのこう復興も含めてその原発の問題の収束させる ものに関しても、なんかその斜めの使い方をどう使うかでどっちにも触れられるような気はするんだよね、うん、なんか楽天的って言えば楽天的なんだけどだなんかもう決まった以上はそういう風にうまく活用してほしいなっていうか、無駄にしてほしくないなっていうかね、うん、なんかそういうところには期待したいですけどね、
うん
うん、結構ね、だからその室伏さんがいろんなメディアで取り上げられてるけど、
うん、
結構いろんな人言ってて、現地に行くとねいろいろ聞くんですよ。
ああ、そうです、
うん、あのまあオリンピックとはちょっと関係ないですけど、うん、あの駅伝で活躍されてたの柏原さんっているじゃないですか、はい、あの人とか、全然メディアで報道されてないけど結構何回も通ってるんだって、
うん、
であのこの番組でも紹介しましたけど、あの久野浜の商店復興商店街とか、はい、こう色紙があって、
あ、なるほど、
うん、結構頻繁に来てくれてるんですよっていう話をされてたりね、やっぱりいろんな人が足を運んでたりもするので、うん、どうかな、まあできればそういういい部分をねうまくこの7年間、うん、いい面が前に出ていい方向に流れてくれるといいなっていう期待はあるんですけどね、はい、まあ、ただそういう希望がありつつもこう素直に喜べなかったこの発表っていうのがすごく違和感が残るので、こう手を挙げて喜べない感じがちょっと残念ではあるんですけど、まあでもこう、うん、だ本当に関心を持って見てないと本当に7年ってあっという間だと思うんでね、あのいろんな意味でどういうふうにこうその7年を使うかっていうのは見ていかないといけないかなって、本当にだからマイナスの部分だけが残ってしまうようでは困ってしまうので、
うん
うん、であとそのなんだ、オリンピックもそうなんだけどパラリンピックもあるわけじゃないですか。
そうですね。あ、
でそうなった時に、はい、スノーさんも何回か言ってましたけど、うん、全然バリアフリーじゃないっていう、
はい、
そこら辺が多分遅れてるんでしょ日本って、そういう、
いや設備は、まあ、特に東京に限っては、
うん、
設備はすごくいいっていう話ですけれども、
うん
うん、そのソフト的なところが、
うん、
なんか、まあ人間の方ですよね、
うんうん、
そこに暮らしてる人間がバリアが結構あると、
うん、
いうのはやっぱり感じると思うので、
うん、
まあでもそれはいきなりそんなあのオリンピックでコロッとは変わらないと思うんで、とりあえずこうバリアフリーなそのまあ交通とかね、
うん、
トイレとか、うん、まあ建物にしても、宿泊設備にしても、
うん、
まあそこら辺整備が進めばありがたいねと、まあうちでは言ってますけれども、
うん
うん、まあそれな一方、その今までのだと全然報道されてなかったから、うん、パラリンピックに関して言えば、
うんうん、
もうちょっと大きく、
うん、
テレビとかでも取り上げていいんじゃないのっていうのは、まあ、まあいつも言ってます
ね、うんうんうん、
でもね、もうすごく、うん、面白いというかすごい迫力のあるゲームがいっぱいありますし、
うんうん、なんかそこら辺もこうなんだろうな、結局その前の東京オリンピックとはやっぱ違うと思うんですよね、その首都高だとかなんとかっていう話もさっきしましたけど、そこら辺はなかったものを作ったのが前回の東京オリンピックであって、今回はそこら辺をどうこう老朽化をどうにかしなきゃみたいな話も出てるみたいですけど、その整備をするとかそういう部分になってくるんだろうし、新しいものも作るんだろうけど、そういうところよりはどちらかというと何て言うんだろうな、もう一段上の、もう成熟した日本としてどう迎えるかみたいなところもあると思うの で、
うん、
でそうなった時にそのソフトの面っていうのは実際、うん、例 叩かれて治るんじゃしょうがないのかもしれないけどただそういう部分があるんだとすれば、うん、海外から来た人たちの目に触れることでそこら辺叩かれていいと思うんですよ、うん、その北京もなんかいろいろあったじゃないですか、
うんうん、
行列ができてるところにこう全然列を作れないとか、
はい、
なんかそういう、うん、国の風土みっていうのか文化というか、うん、そういうところで例えばその、うん、そういう部分でバリアフリーじゃない、
うん、
そのソフト的な部分っていう日本のあれが出てしまうんであれば、
うん、
そういうのが露呈してその海外から叩かれて知るとかねなんかそういう部分もあっていいかなっていう気もするし、うん、でちょっとなんか、うん、まあ単純に負のあれだけ残すんじゃなくていろんないいところをうまく利用してその7年後にねこうせっかく開くのであれば行ってほしいなっていう気がしますけどね、まあちょっといろいろ問題もあるでしょうが、
そうですね、
うん、
はい、
まあ楽しみといえば楽しみなんですけどね、僕はどんなあれが見れるのか、
うん、まあ、そう結構ちょっと僕は憂鬱な感
じそうなんだ、
憂鬱だなとか思うの、うん、まあそのまあ日本の人のこうね、まあいいところというか悪いところというか、なんか一つのことを集中すると一生懸命やるんだけど周りはあまり見ないっていう、
うんうんうん、
ところがあるじゃないですか、
うん、
そこがね、あのこうもう本当そのしこう震災があってからまあこうなんか経済的活動だけしてりゃいいっていう状態じゃなくなってますよね、
うんうん、
もうあの足元から救われちゃう可能性もあるんです、
うんうん、
こう自分がいくら一生懸命やっていても、
うん、
ある日ドーンってこうゼロになる可能性が、まあ、一つはその地震っていうのもあるし、もう一つは原発っていう、こう二つすごくあのいつ何かが起こるか分かんない、すごいリスクの大きいものを抱えている、うんうん、っていうところでさらにこれ東京オリンピック会っていうのが、
うん、
どうしてもあのまあ半助さんじゃないけどスッキリしないというかね、
うん
うん、大丈夫かなって、こうでそれを心配だっていうとそれを心配するやつが悪いみたいなそういう風潮もあるじゃないですか。
そうなの？それはどうなんだろうね、うん、
どこあの水を差しやがってみたいな、
ああ
ただ単にあの文句言いたいがために言ってんでしょうって、まあそういうところは僕に多分にあるんですけど、
うんうん、
でも事実としてするあのファクターというか要因はあるので、
うん
うん、ちょっとそこはあのすごくこう心配だなと思っています。
うん、だそうね、だから、まあ、前回の東京オリンピックの時っていうのはもうみんながそこが同じ方向を向けてたんだよね、
う
ん、きっとね。
そうですね。まあ多分いろいろあったんでしょうけれども、
うん
うん、でもあの総体としてはそんな感じだったと思うんですね。ね、
あの、うん、まあ経済も成長の一途というかね、もうひたすら上を上がっていくしかないみたいなところがあったでしょうから。だからそこら辺で言うと今回のそこら辺大きく違うところっていうのはやっぱそういう、
うん
うん、みんなが同じ方向けないっていうかね、うん、そこがだから、うん、今回そのなんて言うんでしょう、招致として勝ち取った次のステップとしてみんなの気持ちをなんか、まあ、全員っていうのは無理なんだろうけど、
うん、
でもそのモヤモヤっとしてる人たちは多分多いと思うのでね、そこら辺すっきりさせるためのっていうのはね、その IOC でしたっけ、そこへのプレゼンっていうのも大事だろうけど、はい、国内に対してのっていうのは前回の招致に失敗したのはやっぱりみんなが関心がなくてっていうのが、うん、で今回
指示がなかった
ね、それがロンドンの結果、うまくそれを 利用してというかね、
うん、
あの銀座でのパレードが良かったみたいな話もあったじゃないですか、はい、でもそれはだから本当の意味でその、まあ、確かにああいうことで一つの方向を向かせるっていうの関心を持たせるっていうのもまあ手といえば手なんだけどでも今度決まったからにはある程度その納得してそれにこう応援できるようなね、
うん、
動きを見せてほしいなっていう、だからそのこういうことで復興につながるんですよとか、あのちゃんと本当にコントロール下に置きましたよとかね、
うん、まあそうですね、なんか両方ともすごくハードルが高く
そうだってね、他のメディアで言ってるのってさ、うん、サッカーが確か宮城がなんかあるんですよね、
あ、はい、
宮城のスタジアム使うんですよ、はい、横浜も使ったりするんですけど、うん、でもそれだけのことでさ、そこに人が集まってくれてとかってさ、
うん、
いやそれだけで復興っていうすごい微妙な紹介のされ方なんだよね、
そうですね、
うん、だからもうちょっとなんかこのなんていうのかな、そっちへちゃんと有効にそこにつながるんだっていう絵をなんか見せるっていうのはね、
うん、
ちゃんとしていかないとその何年間でってやっぱりそれはどうなんっていうところになっちゃうと、うん、本当にこうホストとして成り立たなくなるような気もするんでね、うんうん、まあでもちょっと前向きには考えたいですけどね、なんかいい方向に行くといいなっていう、
はい、
まあ須野さんと違って奪還主義なのでなるべくいいところを見たいんですが、あの盲目にならないように気をつけたいなと思います、ね、はい、ということで、まあ、皆さんいろいろ感じられた、いろんな感じられ方されていると思うので、まあ、いやそうじゃないだろうとか、いやそうだねとか、なんかいろいろご意見いただけると嬉しいですということで、自治報道ネタの週第2回お届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。